高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も車の話をします。昨年の12月の初めに福岡市博多区の病院にタクシーが突っ込んで、病院の敷地内におられた人たちを相次いで跳ねたという事件が大きく報道されました。男性2人と女性1人の3人の方たちが頭などを強く打って亡くなった。そして女性1人が重体になったと。他にも何人もの男女が怪我をしたと、こういう事件でした。直進道路を300メートルほど走ってトヨタのプリウスが病院に突っ込んだ。その病院に着くまでには2つの交差点があり、その交差点を突っ走ったと、こういうふうに言われています。タクシーですので運転手さんは職業ドライバーということになりますけれども、この運転手さん64歳です。自動車運転致傷処罰法違反と、罪名は過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されました。そしてご本人の言い分を聞くと、新聞報道によればブレーキを踏んだけれども止まらなかった、ギアを変えてエンジンブレーキをかけようとしたけれども減速しなかったと、結果突っ込んでしまった、このように供述しているということです。でご本人は、このタクシー運転手本人はお酒を飲んでいたこともなく、また健康状態に特別なことがあったという話もないと、こういう報道もあります。ブレーキを踏むつもりでアクセル踏んだんじゃないのか、こういう疑いが当然かけられます。でしかしながら300メートルを走るにはそれなりの時間がかかります。よく駐車場から発進するときに前進と後退を間違えて反対方向に行ってしまったというのは、その結果駐車場の近くの構築物とか、あるいは店舗とか、あるいは何階かの階層構造になっている駐車場だと下へ落ちてしまうとか、そういう結果がある意味すぐに発生します。300メートル走ってしまうということには一定の時間がかかりますから、その時間の間自分が今やっている行動が本来とは違う間違った車両操作をしているということが気がつかなかったのかという新しい疑問にどうしても結びつきます。実は私自身も同じこのトヨタのプリウスで暴走した事件というのを扱ったことがあります。複数件数あります。私の経験したドライバーの走行距離は実に1キロもあります。ありました。1キロもの間ブレーキとアクセルを踏み間違えるだろうか、人はそういう間違いをするのだろうかという疑問がありました。特に私の経験の中の一つでは、信号が赤になっているというところに来てもどうしても速度が落ちないので、クラクションを鳴らして交差方向から入ってくる車に危険を知らせるという行動までやりながら赤信号を突破した、そういう事件でした。そこまでの安全配慮をしながらブレーキとアクセルを踏み間違えてアクセルを踏みっぱなしに人はするものかという疑問が当然 出てきました。まあ、プリウスというのは非常にたくさん売られている車です。日本だけでなくアメリカをはじめ外国でたくさん売られています。アメリカでトヨタの車が問題にされたことが数年前にありましたけれど、プリウスもそこではやり玉に上がりました。トヨタにとってみればトップクラスの売れ筋の車ですから、これに問題があるということになれば大変なダメージです。信用上も経済的にも大変なダメージでしょう。私の経験した事件でもそうでしたけれども、今回の事件でも直ちにトヨタはその技術専門スタッフを現地に派遣したようです。で、実際このプリウスに限らないですけれども、とりわけプリウスはやっぱコンピューターは何十台も乗せて走っている自動車と言われるくらいにコンピューター管理の徹底している車です。データ解析は警察の鑑識だのあるいは科捜研だのができるものではありません。もうすべてメーカーにお任せをする以外に分析の方法論も持たないのが警察です。そうするとこの車に問題がなかったかということをその車の持ち主というのはおかしいですね、持ち主ではなく車を作ったメーカーに委ねるということになります。それは果たして合理的な手法であろうかというふうに考えると誰もが首をかしげるでしょう。車を作ったメーカーにその車に問題がなかったかどうかを調べさせるということは適正妥当な分析の方法かということです。しかし今の操作能力というのはそれを超えた、つまりメーカーの技術を分析するもう一つ高いところから確認する能力が基本的にありません。お任せするしかないということになる。そしてメーカーは欠陥があったということをそう簡単に言わないことは、これは常識です。さまざまなデータは車が完全であったこと、万全であったことを明らかにしているといったような類のことが言われます。今回の事件でもデータを分析すると異常が発見されなかったといったような報道がその後にかなり早い時期にもう新聞に載りました。その表示が正しいものかどうか、あるいはその表示そのものに問題がなかったかどうか、そういう表示が出ること自体の中に何かのミスがないのかといったような分析まではいかないうちにもうそういう報道が出てくる。私はまたこれは似たようなやり方がメーカーによって始められたなというふうに印象として思いました。そしてその一方で、この運転手は鑑定留置ということになったという報道がありました。鑑定留置というのはこの運転手の健康とかあるいは生理状態とか、そういうものを全体的に科学的に分析しようという狙いを持つものということに一応なっているのですけれども、要するに簡単な言い方をすれば老人性の何らかの疾病とか障害とかそういうものがなかったかということを身柄を拘束したままにずっと時間をかけて何ヶ月もかけて行える状態に置いてしまうということです。犯罪を犯したというふうに疑われた人は逮捕され拘留をされ最高で23日間の間にこの人間に刑事法上の責任があるかどうかという判定を検察官はして、そして23日間の間で起訴をしなければ釈放する以外にないという、これが日本の刑事訴訟法の原則ですけれども、 鑑定留置ということになると何ヶ月の間も身柄を拘束することが可能になります。さて、そういう身柄拘束をすることにこの事件の被疑者の刑事責任を考える上で有効性があるのか意味があるのかということについても私は疑問に思います。私が経験をしたその事故のプリウスの事故の運転者の皆さんは逮捕された方がいませんでした。どうもおかしいというふうに警察自身も判断したためだったと私は思っています。どうもおかしいというのは車に問題があるんじゃないかという疑いを持ったということです。今回の事件は亡くなった方が多かったり大怪我をした方が多かったということもあるのだとは思いますけれども、そうなると今度は運転手の責任、運転手に何らかの問題があったのではないかというところに一気に意識が働いていって、そういう方向で本人の拘束という本人の拘束を当然の結論にするというところになだれ込んだんではないだろうかと。これはやはり科学的な事案の解明とは違う何らかの要素が働いたのではないか、ドライブが効いてしまったのではないかというように思うのです。特に今回のこの事件はこの運転者の方が64歳の方だったということで高齢者事件ではないかというところに一気に 話が突き進んだ嫌いがあります。高齢者の事故が多いというようなことがこの間非常に大きく伝えられている中で起こったということが一つ理由になると思うんですけれども、原因だったと思いますけれども、そういう状況があります。事件を科学的に合理的にきちんと解明するという姿勢に徹する必要がある。その分析を尽くして誰にこの事故の責任があるのかというところをきちんと解明するという姿勢に徹してほしいと強く思います。鑑定留置になった結果もう報道量が減り何が起こっているかもあまりわからないような状態に今なっていますけれども、その中で車は万全であったというそういう説明がメーカーによって行われ、そしてそのメーカーの説明を警察は批判する手立ても力もないという状況だけでこの事件に幕が引かれ、で結局ドライバーがアクセルとブレーキを間違えたのだろうということだけで責任論議が終わりになってしまうということでは私は許されないことだと思っています。亡くなられた方や大きな怪我をされた方々もそういう曖昧な結論では本当のところ納得はしないはずなん。事案の徹底的な解明究明こそが亡くなられた方には供養であり、また大きな被害を被った方々に対する責任ある態度の取り方だというふうにも思うんですね。またこの事件については状況に関して新しい報道などがあれば私の意見を申し上げてみたいと思いますが、今日はここまでにしましょう。